新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の10日金曜日です。今日のニュースいきましょう。グミ1億ドル規模の暗号資産専門ファンド蘇生へ。アメリカマスターカードがサイファートレース買収へ。デジタル資産領域への展開進む。クラーケン DYDX を上場。コービー・ブライアントデザインのウブロ時計と NFT アートとシューズのパッケージオークション出品へ。アメリカ SEC がバンエックビットコイン ETF 承認再延期。最終回答は11月に。サザビーズに出品の NFT ボアーエイプヨットクラブが約26億円で落札。カルバンクラインとトミー・ヒルフィガーがブロックチェーン導入、綿花調達の透明性を確保。フランスサッカーのパリ・サンジェルマンとクリプト.com提携。スポンサー料は暗号資産で支払い、NFT リリースも。NFT サッカーゲーム、ソーレア、スペイン国内リーグ全選手のデジタルカード発行へ。タオタオがリップル XRP を現物取引に追加。3on3バスケリーグの HIU0Kets.exa、フィナンシェでクラブトークン発行。
一つ目のニュースいきます。株式会社グミの連結子会社グミアメリカインクが1億ドル約109億円規模の暗号資産領域専門ファンド蘇生を9月10日に決議したことが分かったというニュースです。グミとしては2号目の暗号資産領域専門ファンドとなります。1号ファンドは約3000万アメリカドルで蘇生されていたようなので、2号ファンドは3倍以上の規模となるようです。発表によれば称号はグミクリプトスキャピタルファンドセカンド LP で、事業内容はブロックチェーン領域及び暗号資産領域への投資等と記載されています。またグミグループはリミテッドパートナーとして蘇生予定のファンドに 15% 程度の出資を行う予定です。またグミはブロックチェーン事業を同社の企業価値の向上における重要基盤と捉えているようです。ちなみに匿名組合グミクリプトスキャピタル1号ファンドの投資回収は順調に進捗しており、今後も継続的に投資回収が見込まれるとのことです。そして1号ファンドで回収した資金は新たなファンドへ再投資されるとのことです。2018年5月30日にグミクリプトスキャピタル1号ファンドが蘇生されました。ファンド規模は最大約3000万ドル、日本円で約32億円でした。公式サイトによれば、投資先としてオープンシー、セルシウス、シータ、ビガプロトコル、オリジンプロトコル、イールドギルドゲームズ、フィナンシェ、クレド、アゴリックなど合計28社が明らかになっています。投資先はインフラ、ディファイ、ゲーム、NFT、ステーブルコインなど多種多様です。特にグミクリプトスキャピタル1号ファンドは2021年7月にユニコーン企業となった NFT マーケットプレイスオープンシーへ2018年にシードラウンドで投資を行っているので、その投資からのリターンだけでも大きいものになっていると考えられます。新しい経済ではグミファウンダーの国光弘直氏に前編後編でベンチャーキャピタルと暗号資産ブロックチェーンについて取材しているので聞いてみてほしいです。続いてのニュースいきます。アメリカマスターカードが暗号資産分析ツールなど提供のサイファートレースと買収契約を締結したことが9月9日に分かったというニュースです。サイファートレースは暗号資産関連の AML、CFT やリスクマネジメントツールを金融機関や暗号資産取引所などに提供している企業です。日本では楽天ウォレット株式会社や株式会社 DMM ビットコインが同社のソリューションを利用しています。マスターカードの同社買収はデジタル資産分野におけるマスターカードの戦略の一環であり、顧客、加盟店、企業にデジタル価値の移動方法に関する選択肢を提供することを目的としているようです。マスターカードのサイバー&インテリジェンス部門の社長であるアジャイ・バラ氏は買収契約締結に関して発表文で次のように説明をしています。デジタル資産は支払いや支払いを受けるといった日常的な行為からより包括的で効率的な経済への変革に至るまで商取引を再構築する可能性を秘めています。デジタル資産のエコシステムの急速な成長に伴い、その信頼性と安全性を確保する必要性が生じています。私たちの目的はマスターカードとサイファートレースの相互補完的な能力をもとにデジタル時代における商取引のあり方を構築していくことです。またサイファートレースの CEO であるデイブ・ジェバンス氏は次のようにコメントしています。 当社は銀行や暗号資産取引所、政府の規制当局や法執行機関らが暗号資産経済を安全に保つための支援を行っています。当社とマスターカードはエコシステム全体にセキュリティと信頼を提供するというビジョンを共有しています。私たちはマスターカードファミリーに加わり、サイファートレースのソリューションのリーチを世界中で拡大できることをとても嬉しく思っています。マスターカードは近年暗号資産関連への動きを加速させています。スタートアップ領域ではブロックチェーン及び暗号資産関連企業の支援に特化した新しいアクセラレーションプログラムスタートパスを7月に開始しました。それに選出されたスタートアップは GK8、ドメインマネー、ミンタブル、スプラオラクルズ、スタックス、トーラス、アップホールドの7社です。アメリカ、シンガポール、スイスからそれぞれ2社、イスラエル1社が選出されました。さらにイーサリアム関連技術開発のコンセンシスへの出資も行っています。コンセンシスへの出資に際してマスターカードのデジタルアセット及びブロックチェーンプロダクトのパートナーシップ部門 EVP であるラージ・ダモタラン氏は、コンセンシスへの出資によってセキュアでパフォーマンスの高いエンタープライズイーサリアム機能を私たちの顧客に提供することができるようになりますとコメントしていました。またマスターカードは暗号資産取引所ジェミナイとクレジットカード発行のためのネットワークパートナーにもなっています。アメリカドルステーブルコイン USDC の発行するサークルやブロックチェーンのインフラを提供するパクソスなどと協力して暗号資産支払いをより簡単にするカードプログラムのテストを実施することも発表しています。2月にマスターカードは今年中に暗号資産支払いのサポートを開始することを発表しています。当時の発表ではビットコインなどの裏付けのない暗号資産ではなく、コンプライアンス対策が徹底されており、信頼性の高いステーブルコインを中心に導入する考えが示されていましたが、長期のロードマップではビットコインなども視野に入れていることでしょう。暗号資産支払いのサポートに向けて着実に準備を進めている状況がうかがえます。
続いてのニュースいきます。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産 DYDX の上場を9月9日に発表しました。今回の新規上場は9月1日に発表された市電ネットワークに続くものとなります。リリースによると DYDX の取引開始は8月10日の15時30分世界協定時からの予定となっています。 DYDX はすでに入金可能となっています。取引は US ドル・ユーロにて行います。また DYDX の取引はクラーケンおよびクラーケンプロで可能となります。なお、クラーケンにおいて DYDX はアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者は取引できないということです。DYDX は DeFi トレーディングプラットフォームである DYDX のガバナンストークンです。DYDX ファウンデーションによると、DYDX トークンの保有者はトークンを利用してガバナンスに関する提案に投票を行うことや、トークンをステーキングして報酬としてトークンを受け取ることができるとされています。DYDX は9月8日に初めて発行されており、過去3年間にプラットフォーム上で1回でも取引を完了したユーザーを対象に同日エアドロップを実行しました。それを受け、バイナンスとフォビグローバルでもすでに DYDX が上場しています。
続いてのニュースいきます。 NBA レジェンドのコービー・ブライアント氏がデザインしサインしたウブロの時計、スニーカー、NFT デジタルアートのパッケージがオークションに出品されることが分かったというニュースです。そして出品者はこのパッケージを約11億円で販売開始する予定です。出品されるウブロの時計はブライアント氏が2013年にブランドのアンバサダーとしてデザインした 18K ローズゴールドのウブロキングパワーブラックマンバトゥールビヨンという限定版です。ブライアント氏の愛称ブラックマンバの名が付けられています。オークションを主催するラグジュアリーアセットのアドバイザリー会社 GDGC エンタープライズによると、この時計は250個の限定生産で、ローズゴールドは残り3個とのことです。時計の裏蓋にはブライアントのサインが入っています。出品されるシューズは2020年にヘリコプターの墜落事故で13歳の娘ジャンナと乗客7人全員と共に41歳で亡くなった伝説の NBA 選手コービー・ブライアント氏をイメージした紫色のナイキズーム8のスニーカーです。デジタルアートはニューヨークのアーティストであるモシエ・ダグラス氏による時計と靴の写真で NFT として販売される予定です。 GDGC エンタープライズによると、このパッケージは最低でも約11億円の価値があるとのことです。また同社は収益のうち約550万円を10秒を背負う子供を支援する NPO グレーターロサンゼルスメイカーウィッシュファンデーションに寄付する予定です。 NPO グレーターロサンゼルスメイカーウィッシュファンデーションの CEO であるマイク・カルホフ氏は次のように述べています。オークションからの収益約550万円を寄付していただくことにより、今年はさらに5つの願いを叶えることができるでしょう。これは昨年のパンデミックの影響で資金調達がいかに困難であったかを考えると非常に重要なことです。NBA のオールスターとして18回の優勝経験を持つコービー・ブライアント氏は、同 NPO を通して子供たちの200件以上の願いを叶えたとされています。ちなみにオークションは9月20日から24日まで、whites.art のデジタルマーケットプレイスで開催されます。
続いてのニュースいきます。アメリカ SEC 証券取引委員会がアメリカ資産運用会社バンエックの申請しているビットコイン上場信託 ETF の承認可否判断について延期をすることが分かりました。なおバンエックへの判断延期は今回で3回目となりますが、最終判断の期日は2021年11月14日で、この期日には SEC より最終回答が得られる予定となっています。バンエックが現在申請中のビットコイン ETF バンエックビットコイントラストは、昨年12月30日にアメリカにて初めて申請されたビットコイン ETF として話題となりました。バンエックはこの ETF をシカゴオプション取引所が運営する BZX 取引所と共同で上場を目指しています。 SEC が9月8日に発表した通知によると、この ETF は申請後に提案が一度取り下げられており、今年3月に修正後再提出されていました。それ以来 SEC は承認可否の回答を2度延期しており、その際の回答延期期日は9月15日となっていました。なお、アメリカではすでに多くの企業がビットコイン ETF の申請を行っているが、未だ承認はおりません。またバンエックは SEC にアメリカで初のイーサリアム ETF の申請も行っていますが、こちらも SEC からの回答を待っている状況です。 SEC が承認しない要因としては、暗号資産のボラティリティの高さや市場の歴史の浅さなどに対する懸念が挙げられます。現在カナダとブラジルではすでにビットコイン ETF とイーサリアム ETF が承認され取引が行われています。なおドバイでもビットコイン ETF は取引がスタートしています。カナダにて発行が承認された北米初のビットコイン ETF であるパーパスビットコイン ETF は、取引開始後2日で運用資産残高が4億2100万ドル、日本円にして約422億3000万円を到達するなど、順調な滑り出しを見せています。このことは投資家が暗号資産に関する ETF において好意的であることが伺えます。ETF は証券取引所で株の売買と同じように、証券会社を通じて暗号資産の価格に連動した商品の取引ができます。アメリカで暗号資産に関わる ETF が承認されれば、金融市場と暗号資産市場が大きく関わりを持ち、市場はさらに盛り上がるでしょう。 SEC の11月の回答には注目が集まります。続いてのニュースいきます。アメリカオークションハウス大手のサザビーズのオークションにて、 NFT コレクションボワードエイプヨットクラブ退屈な類人猿ヨットクラブが2440万ドル、約26億円にて9月9日に落札されました。この NFT コレクションは、米国を拠点とする企業ユガラボが制作した猿をキャラクター化した NFT コレクションです。今回落札されたのは、ユガラボがもともと展開していた NFT シリーズボワードエイプヨットクラブ BAYC の全170種類、全1万点ある作品のうちの101種類の101点の NFT と、新たに制作された6種類6点の NFT を合わせた107点の NFT がセット販売されたものとなります。今回 NFT を落札した所有者は、ブロックチェーン上に所有証明を記録できるほか、画像の知的財産権と商業利用権などの権利も得られるということです。ちなみに今回販売された NFT の決済方法は、暗号資産ビットコイン、イーサリアム、US ドルコイン、USDC、および法定通貨米ドルでの支払いが可能となっていますが、どの通貨で支払われたのか現在不明です。なお今回26億円で落札された101ボワードエイプヨットクラブとは別に、ユガラボは101ボードエイプキャナルクラブ退屈な類人猿犬小屋クラブもオークションに出品しており、183万5000ドル日本円にして約2億円で落札されています。こちらの商品は全101種類となる犬のキャラクターの NFT をセット販売したものとなります。BAYC シリーズは NFT マーケットプレイスのオープンシーでも販売されており、記事執筆時点9月10日18時での最低入札価格は 33.6イーサ、約1200万円となっています。なお4月26日には定価にて 1.0.08イーサ、販売時の価格で約2万円で販売されていました。続いてのニュースいきます。綿花のサプライチェーン透明性に取り組む US コットントラストプロトコル、以下トラストプロトコルは、新たにアメリカアパレル企業である PVH コープがネットワークメンバーに加入したことを9月9日に発表しました。PVH はカルバンクラインやトミーヒルフィガーなどのファッションブランドを有する企業です。またトラストプロトコルは、綿花生産における持続可能性に関する課題に取り組むプログラムです。このプログラムでは、インドと香港に拠点を持つブロックチェーン企業テキスタイルジェネシスのプラットフォームを統合したプロトコルクレジットマネジメントシステム PCMS を通じて、サプライチェーン全体の透明性を提供し、米国産綿花繊維のすべての動きを記録検証します。またブロックチェーンによりサプライチェーンの参加者の取引を商品レベルで把握できるといいます。これによりネットワークメンバーは責任を持って生産された高品質の繊維を調達でき、サプライチェーンにおける環境社会的リスクの低減を確保できます。発表によると、今回の加盟により PVH は2025年までに綿花を 100% 持続的に調達する公約を達成できるとしています。 トラストプロトコルには2020年の発足以来450社以上のブランド、小売業者、工場、メーカーをメンバーに迎えており、ギャップ、バナナリパブリック、アスレタ、ギルダンなどが参加をしています。またテキスタイルジェネシスのプラットフォームは H&M グループが導入をしています。最近では7月7日にリーバイス、ドッカーズなどのブランドを展開するリーバイス・ストラウスがトラストプロトコルのメンバーに加盟しています。現在企業は責任ある調達をすることが SDGs 推進によって求められています。自社の使用している資源が持続可能なものであることを証明するためです。トラストプロトコルを利用することでブロックチェーンによりサプライチェーンに透明性が保証されます。企業が持続性を求められる社会の中、ブロックチェーンは必要となる技術となるのは間違いないでしょう。続いてのニュースいきます。フランスのプロサッカーリーグであるリーグアン所属のパリサンジェルマンが暗号資産取引所クリプト.comと複数年にわたるパートナーシップ契約を締結したことを9月9日に発表しました。このパートナーシップによりクリプト.comが運営する NFT プラットフォームにてパリサンジェルマンの NFT リリースが独占的に行われるということです。またクリプト.comはスポンサー料の大部分を暗号資産クリプト.comコイン CRO で支払うということです。クリプト .com はスポーツチームとの提携を多く進めており、UFC や F1、セリエ A、NHL とパートナーシップを発表しています。また、パリ・サンジェルマンも今回のクリプト .com のほか、ファンエンゲージプラットフォームソシオス .com にてファントークン PSG を発行する取り組みを行っています。パリ・サンジェルマンはソシオス .com で初めてファントークンを発行したスポーツチームとなっています。なお、先日同チームへ移籍したアルゼンチン代表フォワードのリオネル・メッシ選手がその移籍金の一部をパリ・サンジェルマントークンで受け取ったことでも話題となっています。続いてのニュースいきます。 NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレヤがスペイン国内リーグのラリーガ、リーガエスパニョーラと提携したことを9月9日に発表しました。この提携によりラリーガ所属の全20クラブがソーレヤに参加することになります。また9日より各チームの選手カードがソーレヤのマーケットで販売開始となります。また来週には全ポジションの選手カードが含まれる限定スターターパックも販売されるようです。ソーレアは今回の提携発表の前からすでにラリーガ所属のレアルマドリード、バルセロナ、アトレティコマドリードなどのチームとも提携していましたが、今回リーグ全体と提携することになりました。なお今年3月にはクリスティアーノ・ロナウド選手の NFT カードに289,920ドル、日本円にして約3200万円の値がついています。またソーレアは今年6月にもベルギーサッカー協会、ドイツサッカー連盟、フランスサッカー協会と立て続けに提携し、各国代表チームの NFT による選手カードも発行しています。さらに日本でも J リーグと提携し、J リーグに所属するすべての選手の NFT カードを発行することを昨年8月に発表しています。国内暗号資産事業者であるコインチェック株式会社が同社提供の NFT マーケットプレイス、コインチェック NFT ベータ版にてソーレアの取り扱いを8月に発表しています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所タオタオが新たに現物取引の銘柄にリップル XRP を追加することを発表しました。発表によると9月22日のメンテナンス終了後16時に取扱い開始の予定となっています。タオタオの現物取引ではビットコインとイーサリアムの取り扱いをしていましたが、今回リップルが追加されることで同社の現物取引の取り扱いは3銘柄となります。なおタオタオではこの3銘柄に加えライトコインおよびビットコインキャッシュを含めた5銘柄がレバレッジ取引にて取り扱われています。またタオタオを運営するタオタオ株式会社は1日に同じく国内で暗号資産取引所を運営する SBI VC トレード株式会社との合併を発表しています。各取引サービスは合併後も継続され、ユーザーはそれぞれ口座を持つ会社が提供する取引サービスを継続して利用できるということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて 3x3.exe に所属する HIU0kets.exe のクラブトークンの発行と販売の開始が9月10日に発表されました。 3x3.exe は3人制バスケットボール 3on3 に世界統一競技ルールを設け、正式競技種目として国際バスケットボール連盟 FIBA が推進している企業です。クロススポーツマーケティング株式会社が主催するプロリーグとなります。なお今回このリーグの所属チームがクラブトークンを発行するのは初の事例となります。また HIU0kets.exe は実業家である堀江貴文氏がオーナーを務め、チーム運営も堀江貴文イノベーション大学校 HIU のメンバーが行っています。東京都港区をホームタウンに2020年2月に設立されたチームです。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンはゼロケッツトークンとして販売されます。販売売上は主に HIU0kets.exe のクラブ強化運営費用に利用されるということです。またゼロケッツトークン購入者は特典としてクラブの投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。 投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案は HIU0KETS.EXE、 試合ごとの試合に出場する4名ロスターの人気投票 MVP 決定投票が発表されています。また抽選特典案としてチーム主催のオンライン交流会参加券、試合時のオーナーズシートでの観戦、サイン入りのオリジナルグッズの購入券などが挙げられています。なお試合に出場するロスターを決める検討会議に参加することも可能になります。 HIU0KETS.EXE のファンディング実施期間は9月10日11時から11月7日23時59分の予定となっております。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新しい動画先ほど出させていただいております。今回新しく出したコンテンツはコネクTVの人気企画ハッシュハブリサーチを読むです。現在の NFT のトレンド、そしてラグジュアリーアイテムのような高級品、嗜好品の地位を獲得できるか、その次の段階はどうなるかなどについてハッシュハブ CEO 平野純也氏に解説をいただいた動画となっております。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひ動画ご確認いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツはサイトの方に全て上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。